失礼ですが、いつかも汽車でご一緒になったようですね。あの時はとんだ誤算なんでした。あなたが私の隣の席へいらしたのは、あれは経駅を過ぎて間もなくでしたね。あなたは一袋のみかんをスーツケースと一緒に下げてこられましたね。そしてそのみかんを私にも勧めてくださいましたっけね。実を申しますとね、私はあなたを変に慣れ慣れしい方だと思わないではいられませんでしたよ。そうこうしているうちに、隣の一等車の方から興奮した人たちがどやどやと入ってきましたね。そしてそのうちの一人の貴婦人が一緒にやってきた車掌にあなたの方を指して何かささやきましたね。でも、あなたの態度はなかなかお立派でしたよ。バカなことを言ってはいけない。そりゃ人違いだろう。なんなら私の体を調べてみるがいいなんて。ちょっとあれだけの落ち着いたセリフは言えないもんですよ。車掌なんてものはああしたことに慣れていると見えて、なかなか抜け目なく検査しましたっけね。貴婦人の旦那という男もうるさくあなたの体をおもちゃにしたじゃありませんか。でもあんなに厳重に調べてもとうとう品物は出ませんでしたね。みんなの誤りよったらありませんでした。本当に痛快でした。しかし不思議ですね。とうとうあの指輪は出てこなかったというじゃありませんか。どうも不思議ですね。ではやっぱりそうだったのかね。なるほど。俺はずいぶんすばしっこく立ち回ったつもりだ。それがちゃんとおめえに先手を打たれているんだからかなね。俺が拾ったのはただの腐れみかんが5つよ。バカいいね。あの5つはみんな無傷だった。指輪を抜き取った跡なんかあらしなかったぜ。いわくつきのやつはちゃんとおめえが先回りして拾っちまったんだろう。おいや、これはおかしい。じゃあ何のためにあのみかんを窓から放り出したんだね。 それじゃあやっぱりみかんを放ったわけがわからないじゃないか。なるほど。なるほど、考えやがったな。こいつは一杯食わされたね。ざまあね。だが待ちね。それってとおめえはあれを一体どこへ隠したんだね。車掌のやつずいぶん際どいところまで調べやがった。口の中から耳の穴までくまなく調べたが、でもとうとう見つからなかったじゃないか。はてね、こいつは面妖だね。こうなるってと俺はどうも聞かずにはおからねえ。そうもったいぶらねえで、高額のために御伝授に預かりたいもんだね。よがね、そうじらすもんじゃねえやな。俺にはどうも本当とは受け取れねえからな。